皆さんこんにちは。 EFT ジャパンチュンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト、この番組は株式会社春秋社さんより発売されております書籍ザ・モーゼスコードに関する様々な情報音声でお伝えしている番組です。今回も EFT ジャパンインストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、今回はこのポッドキャストも1年半やってまいりました。その総集編ということで、はい、今日はお届けしてまいります。
はい、ですね、まあ、2009年の5月20日から始めてまいりまして、はい、もう1年半なんですね。
早いですね、はい、
で、まあ、約60回以上、はい、続けていくことができまして、ここでですね、はい、一度まあ、お届けした番組をですね、ざーっとちょっと振り返ってみようかなと思っております。
はい、
ということでですね、ちょっと振り返りを始めていこうと思うんですが、
はい、
まずですね、2009年5月20日1回目はですね、モーゼスコード何語で言うの、ね、みたいなところをこう取り扱ってまいりました。で、まあ、モーゼスコードのポッドキャストなので、モーゼスコードに関するいろいろ、まあ、何語で言うのということからで始まって、そもそもモーゼってどんな人なの、とかね、あとモーゼスコードの、I am the Dayan っていう言葉が、その我々が何かを引き寄せよう、何かを想像しようというするときにですね、どういう意味合いを持っているのかということもですね、お伝えしてくることができたかなと思います。
はい、
まずですね、モーゼスコードに関するいろんなことっていうのをお伝えしてまいりました。で、その次にですね、2009年の6月からですね、あなたの望みを実現するための10の鍵、本の付録の部分ですね、
はい、
それを1個ずつ取り上げてまいりましたので、その鍵をですね、じゃあ1個ずつご紹介していただけますでしょうか。
はい、あなたの望みを実現するための10の鍵、明確であること、
はい、
オープンであること、意欲的であること、
はい、
幸せであること、集中していること、期待すること、エネルギーに満ちていること、ポジティブであること、真実であること、感謝することですね。
ですね。はい。この、はい、まあ、いずれもですね、非常に重要な、ね、私たちが何かを作り上げていこう、っていう時には、とても重要になってくるポイントなんですけれども、
はい。
何か北原さん覚えておられることって印象深かったっていうのなんかありますか？
そうですね。やっぱりポジティブであること。
ほう。
なんですけど、引き寄せの法則って、必ずポジティブなことを思いなさいとか言いなさいって言うじゃないですか。
うんうんうん、
でも、なんかそのさらに奥で、あ、こういうことだったのかっていうのが、このポジティブであることっていうので、なんかストンと落ちたことがありましたね。
あ、そうですね。まあ、ポジティブであることっていうところの裏側には、実は、表面的にはポジティブなんだけど、その奥にはネガティブなことがあるかもしれないね、っていうことでね。なんか、例えば病気がすごく怖い。はい、だから大丈夫だよって言って平気なふりして、すごく自分は健康だからって言って信じてるんだけど、うん、そこではちょっとドキドキしてたりするのがあるかもしれないね、うん、みたいな感じでね。その、ある一つの考えの奥には、もしかすると別の考えがあるかもしれない、みたいなこともですね、うん、ちょっと振り返っていきましたね。はい、
そうですね。なんかどうしてもポジティブにならなきゃっていうのがあったんですけど、うん、なんかでも、あ、そっかそっか、その奥には、本当の、なんか、なんて言うんでしょう、奥があって、
うん、
それをまず癒さなきゃいけないんだなっていうのを知ったときに、
うん、
なんか、ストーンって落ちたというか、うん、真髄ってここにあるのかなっていう気はしましたね。
うん、そうですね。ポジティブな、ふりするんじゃなくて、
はい、
本当にその嬉しさとかね、
うん、
ほっとする気持ちとか、まあそういうのを感じるっていうことがやっぱり大事だよねっていうことをね、
うん、
お伝えしていくこと、することができたかなと思います。
はいはい、
で、その次にですね、2009年の11月28日から、あなたの望みを妨げる10のブロック、ということについて考えてまいりまして、
はい、
ここもちょっとご紹介いただけますでしょうか。
はい。あなたの望みを妨げる10のブロックです。自分の価値を信じていない。心の準備ができていない。明確でない。熱意がない。オープンでない。健康的でない。意欲的でない。準備が整っていない。他の人の役に立っていない。現実的でない。
はい。ね。ということですね。 この辺からですね、ちょっとシリーズ化していきまして、例えば、他の人の役に立ってないというのは、はい、その1、その2、その3、その4とかですね、もう4回にわたって、お届けしてきて。もしかするとあれですね、やっぱりこう、ブロックというのは、もしかすると、まあ、僕自身にとっても、身近だだけあって、自分でもこう気がつくことがたくさんあったのかもしれないですね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
はい。何かこの中でこう覚えておられるようなことってありますか？
そうですね。今おっしゃったまさに他の人の役に立っていない。
はいはいはい。
なんですけど、奉仕するっていう言葉が出てきたじゃないですか。
うんうんうんうん。
で、その時になんか奉仕をするっていうと本当に大それたことをしなくちゃいけないんだっていうイメージがあったんですけど、なんか、いや、そうじゃないんだなっていうこととか、
うん。
うん。あとなんか、思い続けていることが大事なんだっていう。
うんうんうん。
うん。そのあたりがすごく印象的でしたね。
ああ、そうですね。私もこれよく覚えてますね。他の人に役に立ちたいっていう、そう、強い思いがあればあるほど動けなくなる。はい、
うんうん。
なんでしょうね。仕事やからとか、お金のためだからって割り切っちゃえばスッと動けるのに、はい、その、うんうん、誰かを助けたいと思う気持ちが純粋であればあるほど、それを出すのはとっても怖くて動けなくなるみたいなことがあるんですよね。うん、なんかそういうのはちょっとこう、なんていうね、人間のいいところなのかもしれないですしね、うん。でもそれが動けなくなってしまうとしたら、やっぱりそれはちょっと寂しいことでもあるし、ということですね。いろいろ、その何か動く、他の人の助けに、役に立とうとすることにも、うん、実はやっぱりいろいろこう、その奥底にはですね、怖さもあるし、
うん、
ね、でもそれを持ち続ける、その勇気を持つ、動く勇気を持つというのはとても大事なことなんだよね、っていうのはですね、私自身やっぱり、自分自身にもすごく役に立ったっていう点がありましたね。
はい。
はい。で、まあ、モーゼスコードに関してですね、いろんなことをお伝えしてきたんですけれども、それ以外にもですね、番外編としてですね、いろいろ考え方、はい。私たちがですね、何かを引き寄せていこうとか、あるいはもう単純にハッピーになっていこうよ、みたいなところでですね、はい、いろんなこう、観点があるなということで、うん、番外編もお伝えしてきたんですけれども、これもいろんな分野を取り上げてきたなと思いますね。例えば、はい、ね、愛が大事だっていうのはわかるんだけど、うんうん、じゃあ愛ってそもそも何なんだよとかね。あとはですね、許すってじゃあ果たしてどんなことなんだろうとか、
はい、
例えば感謝するっていうのはすごく原動力としては大きいんだけど、うんうん、ついついその感謝しなきゃいけないみたいな風になっちゃうよねっていうところとかですね。それとか、まあ、いろいろなことをですね、継続していくっていうことはやっぱり、まあ、大きな力があるね。
はい。
ことについてもお伝えしてきました。
はい。
で、まあ、それ以外にもですね、ゲストをお招きして、ESU Japan のブレンダさんをね、お招きして、こう、インタビューに、加わっていただくということも。やってきまして、それ、北原さんも一緒にね、
そうですね。
ね、出てきてくださったこともありましたね。
はい、とても緊張しました。
ああ、そうですか、そうですか。
はい。
ね、まあ、ブレンさんと一緒にですね、本のね、このモーゼスコードの出版の裏話っていうこともお届けしたりですとか、うんうん、あとはですね、先日出た古代ハワイアンの教え、船。ですね。はい、二冊目の本についてもですね、はい、ああ、これってなかなかこういうところあるよね、みたいなことをですね、ブレンダさんとこうお話をね、してきたわけなんですね。そういうところですね。はい、まあ、やりながら、1年半お届けしてまいりまして、北原さん自身がね、加わっていただいたのは2009年の6月からなんですけれども、
ね、
まあ、約1年半、
はい、
お届けしてきたわけなんですけれども、
はい、
どうでしょうね、何か振り返ってみて。なんかご感想ですとか、終わりですかね。
そうですね。なんか回を重ねるごとに、なんか、深いというか、また読み返したくなるというか、で、読み返したときに、ああ、わかるわかるって思えるようになった自分がいる。それもすごくなんか発見でしたし、あとなんか、前編を通して、やっぱり引き寄せるね、力をつけるためにも自分をやっぱりどんどん癒していきましょうっていうことがなんか根底になんかあったような気がするんです。
うん。
なんかそれをなんか通して自分を振り返ったりとか、なんか自分でいろいろ考えてみたりとかっていうきっかけにはたくさんなりましたね。
そうですね。
うん、
本当に全編を通じてですね、これはもうモーゼスコードの本が伝えてることそのままだと思うんですが、やはり、
はい、
自分自身がもう幸せになることなんだ。という、
うん、
その自分をですね、やはり受け入れていくことだったり、自分を愛していくことだったりっていうのが、まず最初に来るんだ。っていうことですね。ずっとなんか、繰り返し繰り返し形を変えて、お伝えしてきたような気がするんですね。
はい、
何か、私にはこれが足りないから、自分はこういうとこがないから、復帰をしなきゃいけないんだっていうことじゃなくて、
うんうんうん、
それがなかったとしても、まずは自分っていうのが大好きだし、好きでいられる。
うん、
ですとか、それが、その土壌っていうんですかね。
はい、
そのベースができた上で引き寄せていくならば、うん、本当に自分自身にとってもですね、
はい、
何でしょう、嬉しいこと。うん、自分にとってもっと価値があるものを引き寄せられる。
はい、
っていうことですね。エゴを満たすんじゃなくて、
うんうん、
本当に自分自身を満たしていく。
はい、
ということをですね、結局、やっぱり自分を受け入れていくことが癒していくことっていうのがやっぱり重要なんだということですね。本当にお伝えしてきたような気がしますね。で、もう私自身もですね、やっぱりこの本っていうのは非常に自分の、なんてインスピレーションっていうんですかね、いろいろこうひらめきの元になってるなというのが、本当にですね、よく感じることがありまして、それでね、やっぱり、結局は自分のためにやってきたなという、
そうですね。
気持ちがすごくしてい ますね。
はい。うん、
はい。ということで、全部振り返ってきたわけなんですけれども、これを全部ね、一個一個またクリックして聞いていくというのは大変だと思いますので、ホームページの方にですね、
はい、
もうこの全記事をですね、一覧にしたページを、
すごい。
作ります。
作られるんですね。はい。
はい。もうこのページ開けていただければ、これまでの、2009年5月20日からの全記事にですね、
はい、
リンクを貼るようなページを用意していこうと思いますので、なんか気が向いた時にですね、あ、これどんなんかな、これどんなんかなとかですね、うん、ちょっとタイトルからピュッと来たものをですね、またね、お楽しみいただければと思います。
そうです。あと本を読みながら、なんかこれってどういう意味だろうって思いながら。
あ、そうです ね、それもあると思いますね。
ですね。
よく言われるのがですね、
うん、
これを聞いてれば本読まなくていいじゃないって言って、その、みたいなところが。
ありましたね。
はい。よく言われますですね。確かに、ね、そうかもしれないんですけれども、より本をね、深めていただく。本の理解を深めていただくというところで、
はい。
両方合わせてお楽しみいただければと。
はい。
思います。
はい。
ということで、振り返ってきたわけなんですけれども、ですね、次回から、まあ、本の方もですね、結構一段落したなと思っておりまして、はい、モーゼスコードの方全く忘れてしまうということではないんですけれども、もっと幅を広げて、
うん、
本だけに限らず、私たちがですね、毎日ハッピーに過ごすヒントになるようなことですね、を幅広く取り扱っていければなと思います。で、まあ、いろいろね、セミナーでお伝えしていることですとか、で、EFT についてもですね、いろいろ取り扱っていけるといいなと。思っておりまして、モゼスコードポッドキャストタイトルは変わらないんですけれども、内容をですね、もうちょっとこう、うん、幅を広げていろんな分野を取り扱っていこうと思っておりますので、今後とも、ご愛顧いただければ、嬉しく思います、はい、ということで、ザ・モゼスコードポッドキャスト今回は以上となります、次回からまた改めてお楽しみください、お聞きいただいた皆様、皆様ご自身であることに心から感謝しております。ありがとうございました。